聖書を満たします。聖書は新約聖書354ページ、エフェソの信徒への手紙第2章の18節から22節までを読み出します。新約聖書354ページ、エフェソの信徒への手紙第2章の18節以下です。それでこのキリストによって私たちの両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なるために属する者、神の家族であり、人や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされ成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。以上です。牧師になりまして、何回か建築に携わったこともあります。まあ、最近では、大江教会の牧師館の建築、また集会所の建築というものをですね、させていただきました。まあ、それぞれの建築にとって大切なものというのがあるとすれば、それは土台ということかなと思います。まあ、徳山教会はですね、大きい岩の上に立ってですね、います。これ土台を据えるときにですね、その岩に穴を開けたりしなきゃいけなかったので、大変だったということを聞いていますが、岩をですね、土台としているので、地震とかそういうものにはびくともしないということを思わされました。また大江教会の方はですね、土地が緩くてですね、土台を、杭を打ち込むことができないしですね、どうするかという、まあ、そんなことをですね、見ていましたら、これはなんていうか、シートをですね、土の上に張って、そこにですね、家を建てたというですね、まあ豆腐の上にですね、サランラップをかけてみるとですね、豆腐の強度が増すというの、そういう原理と同じようです。まあ、熊本地震の前にですね、そういうふうに建てられましてですね、まあ、あそこもしもですね、浅く杭を打ってたら、その建物は倒れたでしょうけども、まあ、そのサランラップのようなものの上に置いてあるだけの建物だったので、こう自由に揺れることによって、多分、建物が壊れなかったんだろうなというふうに思います。で、神様というのは本当にですね、その土台というものをですね、きちっとですね、整えてくださっているという、また将来を見越してですね、きちっと建てていてくださっている、導いてくださっているという、まあ、それをですね、実はそういう建物の建築によってですね、知ることもできました。まあ、今日パウロはですね、エフェソの信徒に向かって建物、特に神殿のイメージを用いて、教会という新しい共同体について語っています。この共同体の一番の要はキリストである。それは間違いのないことです。これがなくしてはですね、教会の共同体というのはありません。ですから要石というのはキリストのことである。それは誰もですね、否定することはありません。で、何回もですね、このことがですね、実は繰り返されて強調されているようにですね、私は思えます。キリストとの結びつきによって教会を成長し続けると教えている、そのように思うのです。キリストを要石として、そして私たちが持てる力をですね、そこで組み合わせて一つの教会というものが建てられるという、ですからキリストの結びつき、教会がキリストに結びついているならばですね、その時その時に何をしなければならないかという、そのこともお分かるかなと思います。昨日はですね、ワイズメンズクラブというところに行きまして、ルーテル食堂クレヨンの話をですね、してきました。まあ、コロナ禍の中にあってですね、教会が何をしているかという、まあ、それを聞きたいという、まあ、そういうことをお願いされたのでですね、コロナ禍の中で始めた、子どもの誰でも食堂の話をしてきました。まあ、しかしこれもですね、キリストのですね、中心とし、キリストが今ですね、ここにおられたら教会は何をするべきだろうか、そのことを考えてですね、やってきましたという話をしてきました。で、よくですね、この広島教会でも結婚式をですね、頼まれました。そして教会のですね、結婚式のために何回かですね、お話しさせていただきます。 その時の一つにですね、実は誓約式のですね、言葉をですね、自分たちで作られませんかという、そういうこともですね、話したことがあります。またお二人がですね、クリスチャンであればですね、実は式文をですね、自分たちでですね、きちっと整えるようにというふうにもお話ししました。で、その時にですね、大切なことは何か、この結婚式の土台となる御言葉を選ぶということ、それをですね、お二人にですね、伝えて、どうぞ聖書をですね、選んでくださいと言って、何人かにですね、そのお話をさせてもらった。まあ、その一組のですね、ご夫婦も、もうですね、だいぶもう20年でしょうか、経ちますけどもですね、この前ですね、お会いすることができて、あの時ですね、選んだ制服というのをもう一回ですね、読み返しました。それでですね、その選ばれた制服が何だったかというと、実は今日、先ほど読みました聖書でした。キリストにおいて、この建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となりますという、そのご夫婦は、実はこの言葉をですね、選んでこられました。自分たちの関係において、それがですね、夫婦であっても、友達であっても、親子であっても、神様の家族であれば、要石はキリストだと考えて、この聖句を選ばれたそうです。私たちの家庭にはキリストを中心にして、自分たちの家族はですね、家族として組み合わされるから、そのように考えて祈りつつ、これを二人で選びましたというですね。ですから、この夫婦関係の中でですね、20年、いろんなことがあったけれども、要石はキリストであるということをですね、二人でですね、いつもですね、考えてきました。そこから今の自分たちを考えてきて、今の生活がありますという、そんな話をですね、してくださったときに、本当に嬉しかったなと思います。自分たちが自分たちの結婚の要としての聖句を選ぶということ、その大切さというのをもう一度認識させられました。パウロはキリストにおいて、この建物全体は組み合わされて成長すると教えています。キリストにおいてということが一番大切なことではないでしょうか。キリストにおいて組み合わされ、キリストにおいて共に建てられていくこと、これほどの恵みはありません。そこに成長の鍵があります。私たち一人一人の存在もキリストにおいて組み合わされて成長し、神様の働きに参与していく、そのような私たちでありたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの土台、私たちの要石はキリストにあります。どうか常にキリストの上に立ち、私たちがあなたに仕えていくことができるように導いてください。どうか私たちの中心にいつもあなたの御言葉があり、今は受難節ですので、悔い改めへと導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。また、ルーテル保育所、谷尾幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日も事故やケアや病気、新型コロナウイルスから守ってください。昨日の谷尾幼稚園の卒園式をあなたが導いて、祝福してくださったことを心から感謝いたします。小学校に向かう子どもたちに、どうかあなたの豊かな祝福が今日もありますように。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。